終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてください。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。お聞きください。賛美歌、6番、我ら主をたたえましょう、賛美いたします。お座りください。開会のお祈りをお捧げいたします。天地万物を創造なさり、私たち一人一人に命を与えてくださっています。天地の父なる神様、あなたの皆を心より賛美いたします。すぐる一週間もお守りくださり、こうしてお一人一人をこの礼拝にお導きくださってありがとうございます。家やってこの礼拝に来られず、ご自宅で礼を捧げます。お一人の上にも、主の祝福と恵みが注がれますようにも変わりみてください。また、神様、今日は2024年度の最後の礼拝となりますけど、この年度もお守りくださり、ありがとうございます。また、今日、日本全国で、また世界各地で持たれます主にある教会の礼拝が守られ祝されますようにも変わりみてください。また今日も伊藤先生を通してメッセージいただきます。どうぞ聖様を豊かに臨んでくださり、語るべきことをお導きくださり、また聞く私たちの心も開いてくださり、御心をしっかりと受け止めていくことができますし、助け導いてください。この礼拝の最初から最後までをあなた様の御手にお祈りし、 私の救い主であります主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌310番、静けき祈り、賛美いたします。お座りください。それでは今日の聖書箇所、イザヤ書38章9節から17節です。第3版の方は旧約の1185ページになります。イザヤ書38章9節から17節です。それではお読みいたします。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復したときに記したもの。私は言った。私は生涯の仲間で黄泉の門に入る。私は私の残りの年を失ってしまった。私は言った。私は主を見ない。生ける者の木で主を見ない。死人の国の住人と共に、再び人を見ることがない。私の住処は、牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私はその命を旗織りのように巻いた。主は私を 旗から断ち切る。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。私は朝まで叫びました。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人となってください。何を私は語れましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに、私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。主よ、これらによって人は生きるのです。私の息の命もすべてこれらに従っています。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。今日はこの箇所から、今日生かされている間にと題して、伊藤先生からメッセージをいただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。九鬼福音獣教会牧師の伊藤亮でございます。今日は福音教会の礼拝にようこそお出かけくださいました。私たちの教会では日曜日の礼拝の聖書の箇所は通常はイザヤ書、旧約聖書の預言書の一部から神様の言葉を、メッセージを共に紐解かせていただいて、私たちの生きる命のもといとさせていただいております。イザヤ書は66章までありますけれど、今回のシリーズはですね、この後の39章でひとまず区切りとさせていただきます。そういうわけで、終わりに、最後の最終章に近づいてまいりました。この後、あと1回ですね、イースター復活祭の後の一周のお話をもってですね、イザヤ書は最後とさせていただきます。本日は38章の後半部分です。前回と先週と同じ出来事、同じ人物についての、大切な重々しい、メッセージとなっています。登場人物は時の王様ヒゼキヤというユダヤの王様の、回顧録からなるものです。前回の38章の1節から8節までは、同じ内容のですね、他の人物が記した記録になっています。ヒゼキヤ、今日はですね、ヒゼキヤ自身が自分の病気が治ったとき、その病気から回復した時とありますけど、正確には、まあ、時世をですね、ちゃんとこれ、復元しますと、その病気から回復しつつある時、まだ全部は治っていないんですけれど、回復の見込みが、見通しがついた時にですね、記したものです。だからまだこの時点で、大病を患って、後で、分かりますけれど、38章の21節では、主物 とありますから、重い皮膚の病気であったようですね。当時であれば治らないと、不治の病として、宣告される余命、私たちの時代であれば、余命宣告され、あるいは健康寿命をもう終えた、そういう、終える、そういうですね、不治の病にかかった。それから回復したときに、この王自身が記したものとなっていますね。それが9節です。前回はイザヤ自身が、あるいは、イザヤが引用した列王記というですね、王様の年代記、この記録が残っていたですね、同じ預言者たちが記した歴史書からですね、抜粋してそれをイザヤが自分なりにアレンジした、その記録が1節から8節だったんですね。ですので今回はね、同じ出来事、同じ病気に見舞われた余命わずかを悟った人物が、その心の中でですね、味わった自分の心模様っていうんですか、精神的その打撃というものがリアルに伝わってきます。私はそのような体験したことはありません。まあ、怪我して何度も病院に行ったことはありますけれども、大病してですね、闘病生活を送ったことはないので、この箇所からですね、どこまでそういった人たちに寄り添って語れるかというのは非常に限界があり、また戸惑いを覚えるものですけれど、少なくとも今日はですね、もう死をですね、宣告された、もうお前の生涯は終わりだよという神様のお告げを預言者を通して受けた本人のその内側にあるもの、その葛藤ですね、葛藤、不安、様々な思い、感情をですね、私たちは少しでも浮き彫りにさせていただき、やがて私たちもそのような事態に備えるものとしたいのです。このですね、聖書の箇所を私が準備する直前にですね、この同じ関東の西地区といいますか、東北線上にあります、川口からですね、さいたま市に至る、私たちは最北端なんですけれども、一番南の方に属するですね、位置する同じ福音獣教会のお仲間の牧師さん、私の後輩で非常に親しくしている教会の信者さんがですね、50代の半ばで、10年間のですね、闘病生活、いわゆる癌とですね、戦って、そしてその生涯を遂げた、その葬儀をですね、終えたばかりのその先生とお会いして、げっそりしていました。体型がですね、げっそりというより、精神的に非常に疲れた、消耗した。ただ葬儀をやっただけでなく、その家族と寄り添う、その教会ではガンカフェというですね、そういうプログラム、そういう地域に開放してですね、クリスチャンも未信者の方も、そういう病と戦っているご本人や家族と寄り添う、そういうですね、つながり、コミュニティのですね、出会いの場をも設けている教会でありました。 先生、今回は本当に私はすり減りました。なかなか弱音を言わない元気な牧師先生なんですけれども、いつも前向きでですね、お互いの教会のことをですね、祈り合ったりまた分かち合ったりする仲間だったんですけれども、ああそうなのかと、そういう方、今日のですね、ヒゼキヤのような方をですね、教会におられて、そして一緒に寄り添っていけるというのは、それは本当に牧師としても、大変なお仕事だと改めてですね、認識しました。私も新しい新街道にですね、移ってきてから、すぐに、ですね、大きな病に侵された男性の方、60まだなるかならないかぐらいのですね、方であります。たったの2年、3年ぐらいと言ったら失礼ですけれども、私の場合は、本当に時間的にもですね、本当に寄り添うことのですね、十分さを体験することもなくですね、天に帰ら、送るという、そういう時がありました。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの。この王様は奇跡的に、神様の一方的な癒しの体験をするのです。この病気と戦っている時にですね、本人が記した、思い返してですね、言葉に表した。その内容が10節から17節、18節まで続くのです。2つのポイントが今日ですね、ここにまとめられると思います。第一はですね、死を突きつけられた人物、その現実であります。その受け止め方はですね、私は生涯の半ばで黄泉の門に入る。私は残りの年を失ってしまった。死は突然にやってくるだけでなく、乱暴にその人の生涯を奪ってしまう。そして奪うだけでなく、生涯の半ばでそれを失わせる、そのような体験であったというのですね。この王様が生涯の半ばと言いますと、まあ、一般にイスラエルでは健やかに生きれば80歳まで生きると、あの預言者のモーセが詩編の90編でね、宣言したその内容のに従えばですね、おそらくは40前後であったでしょう。まあユダヤ教の考え理解ではですね、私たちがよくですね、使う言葉プライムタイム、テレビの番組でもゴールデンアワー、一番人気のある番組がですね、9時か10時ですか、ドラマ、人気ドラマがやる時間帯、プライムタイム、プライムアワーという、そういう訳がある英語訳では使われていますね。プライム、一番の中身の濃い、クオリティの高い、そういう人生の年月ですね。 プライムオブライフという訳が一番、ふさわしいでしょうね。私は人生のプライムで最高の盛りの時に一番油が乗っている。まあ職業的にもですね、40歳の時よりももっとですね、50歳、60歳。牧師であれば60前後です。私はもう終わったって皆さん言わないでくださいね。まだ命が与えられる限り、空気教会がもう先生、肩叩きしないと思いますけどね。先生、それ先週お話ししたよ。ヒゼキヤのお話、先週やったじゃないですか。いや、今日はね、別バージョンですって。ちゃんとまだね、こうやって説明できる。そういうまだエネルギーと、ね、分別がつく限りはね、もう少し、教会でお付き合いさせていただければと思うのですけれども。昨年のこの時期、私は一人のですね、親しい牧師の仲間を天に送った記憶と言いますか、体験があります。その葬儀の司式をしました。大きな礼拝堂で500人ぐらいが入ったでしょうか。入りきれなくて200人ぐらいは別の部屋でモニターで、参加するという。そういう地域の教会や他の教会からもですね、駆けつけてくださった。それぐらいに慕われて、本当に多岐にわたる神様のためにどうして走り抜いた先生、63歳の私よりもですね、若い先生でありました。その先生とですね、交わってると、私も元気をもらえる。そんなですね、存在であったんですけれども。神様、なぜですか？まあ、俗に言う、美人薄命。いや、美人じゃないですね。聖書的に言うと、義人薄命。ちょっと、ね、苦しいギャグですけど、義人。正しい人。敬虔なクリスチャン。寿命が短い。そんなのね、誰が決めたんですか。これちゃんと根拠あるんですよ。エノクっていう人はね、あっという間に天に上げられたんです。イエス様も33歳で、ね、地上を去ったんですけれど。まあ、じゃあね、60何歳まで生きてる人はね、そうじゃないかって。長生きされても敬虔な、ね、私より先輩の方々もね、本当に信仰の模範、リスペクトをされる方々もたくさんです。なぜって私たちは神様に、申し立てって言いますかね、文句も言いたくなります。なぜこの人、この先生、この兄弟、この姉妹が今取られるんですか？天に召されるんですか？神様にとってこれマイナスでしょう。もっと地上で用いられて、そして多くの人たちに喜ばれて、リーダーシップを発揮して、教会のために、そしてこのヒゼキヤのように、この国のために役立つはずじゃないですか。少なくともヒゼキヤはね、そういう状況にありました。先週のお話の覚えておられますか？思い出してください。ヒゼキヤがこれ病気になったのは、イスラエルの歴史が大変な、この歴史が動く出来事。未曾有の前例のないほどに、この戦争の危機に見舞われた。そういう時代で、その3年前に病気を発した。という設定になっているんですね。だからただ平和なこのね時代に平和な環境で仲睦まじい家族や仲間たちに見守られて一生健やかな一生を 終えたのじゃないんですよ。私たちもね、理想的にはやっぱり愛する者に囲まれて最後まで寄り添ってもらって、私には娘がいないんですけれどね、嫁さんが、ね、来てくれていろいろとね世話してくれるような家族に見守られてというシナリオ、自分的にはいろんなね想定をするんですけれど、いえ、人生はそんなに理想ではないのです。ヒゼキヤは生涯の半ばで黄泉の門に入る。私は残りの土地を奪われてしまった。神様を泥棒扱いにするぐらい、本当に混乱していたんでしょうね。なぜですかと。で、12節13節に行きますと、人間の命、ヒゼキヤの命、自分の命はまさにそれだけあっけないんだと。国の王様で、これからアッシリア大帝国が襲ってくる、攻めてくる、エルサレム包囲網がもうすでに始まっている。民はエルサレムにみんな逃れてきて、牢状状態、兵糧攻めにこれから会うですね、直前まで来ています。そういう中でですね、それどころじゃない。自分の命も危機的状況です。前回申し上げた通り、自分の命、王様の命と国の命は、その危機的状況はですね、重なり合ってる。神様はね、それほどに残酷な方ですか。通常の平時といいますかね、平和な毎日の時にこういうことが起こっても受け入れがたいのに、国がそのような国家存亡の危機の中で、王様の命が危険にさらされる。余命宣告を受けるというのはどういうことですか。王様であっても、13節に主はおじしのようにってありますから、自分もライオンのようにこの国をですね、ユダはライオンの例えのように、獰猛な勇敢な果敢なですね動物に例えられた、そういう民族だったのですね。でも私はおじしではなくて、獅子は、ライオンは神様のようです。私なんか人、神で、すべての骨を砕かれるぐらい、弱い、小さな、あっけない存在です。12節に戻りますと、私の住処は牧者の天幕のようにと、ここから二つの例え、比喩が用いられてますね。人間の自分の王様の命、権力者であり、様々な良い行いを国のために、そして神様の前に恥ずかしくない信仰の生涯を歩んできました。偶像礼拝も撤廃し、そしてモーセの律法を尊び、それを教えて人々に信じて生きるように語ってきた。あの牧師のように、私はやってきましたという自負があったでしょうね。でもその住処は牧者の天幕のように。羊飼いが、羊をですね、引き連れて歩きます。これはスイスやドイツ、イギリスのあの牧草地の話じゃないんです。パレスチナの牧草地って皆さん行ったことないでしょう。私は一度ワゴン車でですね、大学生時代に、3月頃ですね、エルサレムから、いわゆる北の方に向けてですね、移動したことがあります。研修旅行でしたけれども、 緑なんてないですよ。茶色。しかも、点在するんです。草があるところ。ほとんどが荒れ地です。ですので、あのダビデもですね、羊飼いとして仕事を全うした人ですけれども、王様になる前はそのような人物でしたけれども、牧者はですね、移動しなければならないんです。羊を食べさせるため。草があるところ、季節によって、点在してですね、ここでもう食べ尽くしたら次へと移動します。ですので、天幕、テントですね、それを畳まなければならない。いつでも移動を余儀なくされます。まあ、皆さん、定住されて、ご自分のね、持ち家、あるいはですね、それが借家、テナントであるかもしれませんけれど、基本的には、私たちはそこに定住するように、腰を下ろして、根を下ろす、そういう人生を歩むのですけれども、それでもですね、私たちは引き抜かれると、天幕のように、その、骨組みとなっている、木のですね、柱、ポールをですね、引き抜きます。畳みます。屋根、ですね、その布地を畳みます。羊の毛皮で、できたものでしょうけれども、いつでも移動を余儀なくされるのですね。そして私たちはいつでも取り去られる、そのような準備が必要であると。このヒゼキヤは自分の生涯を通して私たちに伝えていてくれます。あっけなく、非常に短い期間です。限られたスパン、スポット。私たちの人生は、そのようにですね、取り去られるものです。で、もう一つの例えは、私の命を旗織りのように巻いたとありますから、旗織り、旗織り機のですね、生地があります。そこに刺繍をしてですね、模様をつけたり、また、様々な衣類であったり、タペストリーであったり、また壁紙のようなですね、そのようなものを作るための、そういう作業ですね。ですからそこには生地が必要です。ある時まで来たらですね、ガシャッとですね、もう、はい、この衣服はこれでおしまいと。完成を見ることもなく、突如ですね、その布は巻かれてしまうのですね。主は私を旗から断ち切る。自分の人生が完成を見る間もなく未完成で終わってしまうという、そういう儚さですね。無念さです。時にですね、自分の人生は意味があったんだろうかぐらい、このヒゼキヤはですね、疑問を拭えなかったんでしょうね。あれだけ一生懸命、様々なことに取り組んで、人のために、国のために、神様のためにとですね、どうした。あの、ロークは意味があったのだろうかと自問自答せざるを得ない、その思いが伝わってきます。 あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。もう捨て去られるようなですね、体験。これ、私たちが一番苦しいのはもちろん肉体的な苦しみもあります。私は肉体的な苦しみはそれほど経験したことがありませんけれど。やっぱり精神の病を患った方ならばですね。そして今もですね、戦っておられる方はそうでしょう。何が一番辛いか。私にとってはですね、自分が捨てられた、見捨てられた、忘れられた。それが一番ですね、辛いもの。捨てられる。昼も夜もですから、いつの時間もです。だからもうこれが終わりがないという、そういうこの絶望感でしょうね。諦めです。13節もう一度読みます。私は朝まで叫びました。夜の暗闇の中でもがき、訴えましたが、それでも助けは来るどころか。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あっという間にですね、砕かれていく。私たちは砕かれるのではなく、ですね、仮想ですから、あっという間に、骨と白骨と下肢、また肺と、なり果てるのです。しかし、神様に敵対して生きる人、もし神様を知らなければ私たちは、神様が敵のように、しかも恐ろしい、おじし、ライオンのようにですね、私たちを砕く、噛み尽くす、食い尽くす存在となってしまう。そういう人生を迎えるのは、ヒズキヤにとっては耐えられないものだったのです。そしてこの9節から、14節はですね、さらにもう一つの例えが出てまいります。14節、ツバメや鶴のように私は鳴き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。今度は鳥の例えが出てきます。どういう意味で、何がこのヒゼキヤの今の状態、鳥によって表現できるというんでしょう。私も鳥に関しては、まあまあ詳しい方だとは思ってたんですけれど、この鶴というのはですね、どうもピンとこなかったんですね。で、よくよく調べたらそれは、私たちが釧路湿原で見るなんとか記念物、国定記念のね、絶滅危惧種の美しい鳥ではなくて、ツグミであったり、あるいはスズメ、そういう訳もありました。ユダヤ教の、この旧約聖書、ユダヤ訳の旧聖書があるんですけれど、ユダヤ教会がですね、発行している聖書の訳では、スズメとなっていますね。ツバメ、ツグミ、スズメ、そしてハト。これに共通しているのは何か。私たちが日常どこでも目にするありふれた鳥です。そして、共通しているのはね、鳴き声です。それは、さえずりにはほど遠い。これから4月の終わり、5月になるとね、山の方に行きます。綺麗な声で鳴いていますよ。幸せの青い鳥が。オオルリ。あの、軽やかな、軽快なさえずりではなく、つぐみや、 スズメ、それから鳩ですね。うめきました。うめきがポイントです。首を絞められたようにですね。ただ小さいあっけないだけでなく、この踏みつけられたようなうめき。上を仰いで衰えましたと。鳥は空を飛んで、ね、自由に飛び交いますけれど。私も上を仰いでいます。ヒゼキヤはですね、でも自分は飛べずに、さえずりだけは、この鳴き声だけは鳥と同じような。まさに、うめいている。顔を上げられない。絶望的なその心、心情が伝わってきます。しかしですね、15節からガラッと、このヒゼキヤの祈りが、全く別物に転換しています。それは意味があったんでしょうか？はい、ありますという答えがここにあるんですね。私が苦しんだ、15節後半、私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。それは意味がありました。17節、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。静かに平安というのは一つの同じ意味にこれくくられているんですね。シャロームという言葉があります。イスラエルで交わされる挨拶ですね。シャロームアレヘム、あなたに平安がありますように。今の時代も挨拶、こんにちは。の意味ですね。それどこから来てるかというと、16節のこの部分です。後半部分。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。健やか。健康ですって。あなたに回復を、健康を祈ります。ゲズントハイト。ドイツ語でね、健康。ブレスユー。神様の祝福が。くしゃみをしたらね、英語圏ではそのように返ってきます。本物の、誠の健康は何ですか？それは、この病から回復された人にだけ与えられるものです。それは肉体の魂、肉体のですね、健康には限界があります。これも神様の手によって、それは許されて回復するのですけれども、そうでない場合もあります。しかし私たちは、大病を患う、患わないに関わらず、人間の基本的、根本的な健康、これも神様がすべて握っておられ、私たちに与えてくださるので生きるのですね。それが、苦しみに対する平安、健やかさ、私たちの心の中にある、この十五節で言えば、静かに歩む、静けさ。別訳ではこれはスローリーっていう、スロー、ゆっくり歩むという意味ですね。これは速度のゆっくりではなくて、落ち着いてじっくりと、新しく与えられた、回復された命は、大切に価値ある、クオリティ高く、そしてその意味を考えて、正しくそれを用いて生きるのです。私の苦しんだ苦しみは何のためでしたか？今も苦しんでいるのは何のためですか？それは、誠の健康を得るため。ヒゼキヤは、もう一度言います。ヒゼキヤはまだ 苦しみの中にありました。回復の途上の中で、この詩を読み、告白したんですね。あ、私が苦しんだ苦しみ。そしてまだそれが収まっていませんけれども、それは必ず意味があり、何よりもそれは私が誠の健やかさ、人生のその尊さをもう一度思い知るためであると。そしてそのように命をつながれた人は何のために生きるのですか？今日の中心聖句、これを読んで終わります。皆様のパンフレット、修法の右ページの真ん中ほどに下の段にあります。私がお読みします。38章19節。生きているもの、ただ生きているものだけが今日の私のようにあなたを褒めたたえるのです。父は子らにあなたの誠について知らせます。神様の前に生かされる人。それが今の私ですと。たとえこの肉体がどういう状態であっても、私たちの内側で私たちは褒めたたえるために、私たちは命を与えられているのです。すでに与えられたキリストを通して私たちが新しくつながれた命、ご自身が犠牲を払ってまで私たちに取り戻してくださった命、それは誠の健やかさ、回復された命なのです。父は子らにあなたの誠について知らせます。次の世代にも、そして新しく出会う人たちにも、周囲にいる人たちにも、これから先に出会う人たちにも、私たちはそれを伝えるために、私たち自身の命がそれを証しする。そのことを約束してくださっているのです。その与えられた命をもう一度ですね、神様に感謝し、それを無駄にすることのなく、ますます意味と価値をですね、輝かして私たちが歩むことができますよう祈ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはヒゼキヤと同じ経験をしなくても、私たちは大病を患わなくても、いや、患っても、私たちには回復の見込みがあり、私たちの肉体の生涯がいつ果てようが、それによって私たちの人生は影響を受けることも、奪われることもないことを今日は教えられました。私たちにはただあなたを褒めたたえるために生きる存在であること。聖書の最初から、最初の人間に与えられた務めからしてそうでありました。ましてや、新しくイエス様を通して、誠の救い主と出会い、その方の命と引き換えに与えられた命を、私たちは無駄にするどころか、ますます、あなたのために価値を高め、そしてあなたの誠について、あなたが真実の癒し主であり救い主であることを告げ知らせる、そのために私たちの生涯をお持ちくださるようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
賛美いたします。座ったままで賛美いたします。賛美歌の532番、ひとたびが死にしみも。 それではご起立ください。唱詠賛美歌540番、に恵みあふれる賛美詩。その後伊藤先生から祝祷をいただき、構想を持って閉じます。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんことを。アーメン。